私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばないものはすべて父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。私にとどまっていなければその人は枝のように投げ捨てられて枯れます。人々がそれを集めて火に投げ込むので燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまっているなら、何でも欲しいものを求めなさい。そうすればそれは叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります。父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました。私の愛にとどまりなさい。私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方が喜びで満ち溢れるようになるために、私はこれらのことをあなた方に話しました。天の父様、主のもとにとどまるようにと年頃に教えられた歌詞を通して見てまいります。あなたの御子のうちにとどまることの難しさを覚えます。どうか高ぶりを砕いて、あなたに聞き従う者、巨大姉妹に心を開く者としてください。イエスの前によってお祈りします。アメン。イエス様は実を結ぶためにご自身にとどまることが必要であると、このブドウの木の例えで教えられました。この例えにおいて、とどまりなさいと繰り返し命じ、とどまらなければ実を結ばないと警告しています。つまり、そう繰り返しが教えられたことは、とどまることが困難であること、困難にする試練があることを踏まえての教えであり命令であるということがわかります。イエス様もまた新約聖書も私たちが試練を経なければならないことを教えています。同じヨハネの16章の33節にも、途中から読みますね。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちましたとあります。また、パウロは、イエス様を信じたばかりの方にこう勧めました。使徒の働きの14章の22節。使徒14章22節。弟子たちの心を強め、信仰にしっかりとどまるように勧めて、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと語った。こうございます。また、黙示録の2章の10節にもこうございます。黙示録の2章10節。あなたが受けようとしている苦しみを何も恐れることはない。見よ、悪魔は試すためにあなた方のうちの誰かを牢に投げ込もうとしている。あなた方は10日の間苦難に遭う。死に至るまで忠実でありなさい。そうすれば私はあなたに命の冠を与える。このようにとどまることには困難が伴います。ここでキリストにとどまるためにどうすればよいか、そのことを共に確かめましょう。第一に、 確かな救いを土台とするということ、救いの確かさを土台に据えることです。私たちの救いの、確信が、確かであってもなくても、イエス様は見捨てることなく、守ってくださいますけども、とど、まるためには、主に信頼する必要があります。主がどんな困難があっても私たちを決して見捨てず守ってくださいとの確信、また救いはいただいたものに、ものから決して失われることがないということを信じていましょう。主は私たちを決して見捨てませんし、何者も主のもとから私たちを奪うことはできないとイエス様は保証し、聖書は証ししています。ヨハネの6章39節、ヨハネ6章39節、私を使わされた方の御心は、私に与えてくださったすべてのものを私が一人も失うことなく終わりの日によみがえらせることです。そしてこの御心を主はなされます。またヨハネの10章28節、私は彼らに永遠の命を与えます、彼らは永遠に決して滅びることがなく、また誰も彼らを私の手から奪い去りはしません。ヨハネ10の28、その他、たくさんの、救いは失われないという約束がございます。私たちがこの確信を、失って不安を抱えるととどまることは困難になります。霊は燃えていても肉は弱いのですとイエス様はゲッセマネで語られました。パウロは第一コリントの3章の15節にこう教えています。誰かの建物が、焼ければその人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かりますと。14節15節を見ますと、終わりの日の報いの時に身を失ってしまう、その人の命は、損害を受けても守られますけども、報いを受けられなくなるとあります。試練に耐え抜く必要があります。神様は、誰も、命を私から奪うはないとイエス様もそう約束されました。ヨハネ伝の、8章の37、すみません、ローマ書の8章37節、ロマ書8章37節、しかしこれらすべてにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です。ロマ書11章の29節、有名な言葉です。ロマ書11章29節、神の賜物と証明は取り消されることがないからですと、救いの、取り去れないことを、聖書は保証しています。そしてこの試練を通して、豊かな実を結ぶと、約束しています。ヘブル書の12章の、11節、ヘブル書12章11節、 すべての訓練はその時は喜ばしいものではなく、かえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。こうございます。私たちは主の約束の確かさをしっかりと心に据えましょう。とどまるために第一の秘訣は救いの確かさを土台に据えることです。第二に豊かに、キリストにとどまって身を結ぶために、私たちはすべての思いをキリストに従わせる、ことが、必要です。とどまるとは、主に従うことです。イエス様は私に従いなさいと、弟子たちに命じました。ヨハネの21章の22節で、主はペテロに言われました。ヨハネ21章22節、イエスはペテロに言われた。私が来る時まで、失礼します。私が来る時まで彼が生きるように私が望んだとしても、あなたに何の関わりがありますか。あなたは私に従いなさい。また、ヨハネは主を愛することは主に従うことであると教えています。第一ヨハネの5章3節、第一ヨハネ5章3節、神の命令を守ること、それが神を愛することです。神の命令は重荷とはなりません。そして、主に従う訓練として、証として主が建てられた器にそれの立場において従うことを、教えています。主への従順は建てられた器に従うことによって証されます。第一コリントの16章の16節は、労している、働き人に対しての従順。第一コリント16章16節、あなた方もこのような人たちに、また共に働き労苦しているすべての人たちに従いなさい。また、第一ペテロ5章5節では、牧者にですね、第一ペテロ5章5節、同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさい。またお互いに従いなさいと、エペソ書の5章21節、エペソ、5章21節、キリストを恐れて互いに従い合いなさい、妻は夫に、子供は両親に、しもべは主人に、また主にあって、立てられた支配者や、制度に従いなさいとあります。妻は夫にっていうのは、エペソ書の5章22節、有名な箇所です。エペソ書5章22節、妻たちを主に従うように自分の夫に従いなさい。 子供は両親にというのは6章の一節の今日父の日で読んだところです。子供たちよ、死にあって自分の両親に従いなさい。これは正しいことなのです。しもべは主人には同じ6章の5節、奴隷たちよ、キリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。そしてヤコブ書の2章、13節14節ヤコブ書2章13節2章13節あら、じゃないかな、ない、本部署じゃなかったかな、章失礼いたしました、立てられた器に従いなさい。どこだ、ちょっと後で調べていきます。あれどこだっけ、立てられた、
この時間カットされる
はい、あ、ありました、第一ペテロの2章です。第一ペテロ2章13節、14節主が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者である王であっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい とあります。境遇は問題なく、あらゆる場合において、主に自分を従わせます。こうして、従いにくい、状況、困難、また相手もいるでしょうけども、最善を尽くすように、第一ペテロの、2章の18節には、第一ペテロ2章18節しもべたちを敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさいとあります。また、第一ペテロの3章1節同じように妻たちを自分の夫に従いなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるためです。イエス様は私たちが逆らっている時に、私たちのために命を捨ててくださったように、私たちも、悪いことに、習って悪くして使えるんではなくて、その、主に従ってない相手でも、最善を尽くすという意味で従います。そして、3番目の原則はグズグズせず、すぐに従うと、理由をつけたり遅らせたりとしないで、イエス様はこう教えられました。ルカの9章の6節61節62節です。ルカ9章61節62節また別の人が言った、主よ、あなたに従います。 ただまず自分の家の者たちに別れを告げることをお許しください。するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくありません。私たちは、主に直ちに従った弟子たちに習いましょう。使徒とされる弟子たちはすぐに従いました。マタイの福音書の4章20節人間を取る養子にしてあげようと言われたときに20節彼らはすぐに網を捨ててイエスに従った。またルカの5章11節ルカ5章11節彼らは船を陸につけるとすべてを捨ててイエスに従った。同じく5章の28節すでにマタイですね。するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従ったとあります。主への従順と犠牲は豊かな報いをもたらします。何より大きな報いは主がその犠牲を喜んで受けてくださることです。冒頭のブドウの木の例えにありますように、私たちは主にとどまらなくては何もできません。私たちがとどまる、主を愛して従うことで実を結び報いを受けることができますし、そうすることによって主の栄光を表すことができます。神様は従いなさいと、困難があってもと教えるのは、それを通して私たちを祝福するためです。神様が私たちのことを思って命じ、また困難の中で導いていらっしゃることを覚えましょう。豊かな実を共に結べますようにお祈りいたします。天の父様、私にとどまりなさいとイエス様は絶えず教えられました。従うことの困難なものですけど、どうかあなたを見上げて従わせてくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。